ボイスター作戦室。
皆さんこんにちは。今回のお相手は私エビリンと
タッキーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ジメジメしてますね
本当ですね。
大丈夫、湿度対策というか、
もうなんか除湿使っちゃってます
使ってる。
はい、
私換気扇
換気扇どうなの、どのくらい効果があるかよく分からなくて、料理の時はね分かるけど、
つけて、部屋の窓を少し開けると、結構ね涼しい風が入ってくるので、だいたい私夏は、クーラー苦手なんで、クーラー使わずにそれだけで過ごすんだけど、最近の湿気には結構やられてるかもしれない。
なんかね、本当に湿ってるよね。
そう、なんかね、もう頭まで重くなる感じ。
あー、ボワンってなるしね。
そうなの。意外とね、結構体を蝕まれてるような。
あ
ー、温度高くなくても、結構湿度高いとやっぱり、
そう、なんか疲れるんだよね。
疲れちゃうんだよね。
そうそうそう、この間ね、そのせいでは全然ないんだけど、あのバッグの上に、こうビニール製のバッグかぶって乗ってて、たまたまなんかちょっとめくったんだよね、そしたら裏に青カビが生えてて、キーンと思って、すごいびっくりした。だからね、やっぱりこの季節侮れない。
いや、もう本当にね、結構東京って雨そんなにまだ降ってない方
だ
と思うな、でも結構やっぱ湿度にはやられて、やっぱ室内とかってやっぱり乾きにくいよね。
そうそうそうそう、洗って干してたのに、まだ乾燥してなくて、しかもちょっと生乾きの匂いがすると思って、ショック受けたりとか、結構今年多い。だからこうね、除湿使っちゃって、でもちょっと寒いのは嫌だから、温度はこう高めに設定してドライにして、でもやっぱりちょっと寒くなったり
そうそうそうそう、私も本当に何か知らないんだけど、今日普通に寝巻きをなぜか寝てる時に脱いで、畳んで、それを抱きしめて寝てたっていう、不思議。もう私それで風邪ひきそうになっちゃう。
なんで抱きしめて、寒かったんだよね。寒かったんだよね。でもなんで脱いじゃったの。
傷に畳んでそれを抱きしめて寝てたのか、もう自分が不思議。
不思議。でも可愛い。
いやいやいやいや。皆さんがね、どんな湿気対策をやってるのかとか、
ぜひ本当にいいのがあったら教えてください。
結構めげてますよね。
本当に。
まあさあ、そんなところで、
はい、
早速次のコーナーに行ってみましょうか。
はい。
はい、行きましょう。せー
の。教えてボイスター。
ということで今回のお題は何でしょうか。
お、
おずおずと渡されました。じゃあ読み上げてみたいと思います。
はい。
はい。皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。いつも楽しく聞いています。ボイメイツには大人組と子供組があるみたいなんですが、その境目はどこだと思いますか？ラジオネーム、いつまでも子供さんからです。知らなかった。知らなかった。大人組と子供組がいつの間にか。
そうだね。知らなかったね。まあでも明らかにうちらは大人組だよね。
うん、そこは否めない。
ね。なんだろう、違い？
違いっていうか、まあ明らか子供組に入るのは、まあ某ハムスターさんと。
ハムスターさん、間違いない。
まあ某神様と、
神様と、
まあ某実験の神様。この方々はやはり子供組に入るんではないかなと。
そうですね。
セクシー担当の方はやっぱり大人組な感じで。あとまあ、クールな。
そうだね。
そうですね。夏に美味しいスーパードライな方も多分大人組ではないかなと、私は踏んでいるんですけれども。
そうですね。
はい。
なんだろう、落ち着き？
そうですね。多分ね、そこの場にいて、空調音が聞こえるか聞こえないかっていうのは、非常に大きな違いだと。
そうですね。
なんか私たち大人組が、なんか会話してると、しっかり空調音が聞こえるんだよね。
そうそうそう。会話のね、こう周りの雰囲気の、がちゃんとわかるというか、
周りが見えるっていうか。
ね。そう、今日は実は泉さんがいらっしゃらないんですよ。
そうなんですよね。
そしたら、なんか、ね、空気が違うんだよね。
違う。
落ち着いてるんだよね。
そう。まあ、こんなこと言うのもなんなんですけども、いつもはちゃんと防音装置をつけてるんですよ。今回ないですからね。
そう、今、外してます。
外してて。
大丈夫でしょって。
あ、あれは、イズミン対策だったんだと。
そうそうそう。
改めて、
ね。
思い知り、
ね。
確かに現状今必要としていないということが、分かっているところが面白いですよね。
本当ですね。ね、イズミン。
ぜひ、このラジオも聞いていただきたいと思うんですけれども。
本当です。
まあ、大人と子供の明確な境目って何なんでしょうね。
なんだろうね、ボイスター内で考えればやっぱりそういうところな気がするよね。
あとは自由な発想かなとは、
うん、なんか自由に生きてらっしゃる方々は永遠に子供かなと、
う
ん、
そうだね、
ね、
なんかさっき、まあ、ニカ博士とちょっと会話をしてて、うん、ニカちゃんが、うん、なんかこう失敗をしないと進めないというか、
うんうん、
みんなにどれだけ注意をされても、うん、自分が本当に失敗をしないと、
うん、
次に進めないステップ、
うん、それで学ぶと
そう、
うん、
失敗して学ぶっていうことを本当に痛感してるみたいで、
うん、
唐辛子も食べて辛いからやめなさいって言われても、
うん、
実際自分が食べてあ、もうこれいらないってなってやっと次に進めるって言ってたんですね。
うん、うん。さすがですね。
回り道、螺旋階段のように回り道ではあるけれども、うん、そうやって一つずつ大人になっていくのかなって。
うん。なんか本当に大怪我だけしないといいねって思います。
火には気をつけてねっていうのが私たちからのね。
うん、
なんかどうしてもこう大人になってしまうと、
うん、
知識でこれは危ないって知ってると、
うん、
自分ではやらないのに、
そうだね。
やっぱり子供心を忘れていない、
うん、
素敵な方たちは、
うん、
それを失っていないからか、
うん、
やっぱ自分で果敢にもね、
果敢にもね、
どんどん取り組んでいくんですよね。
そうですね。
先日私、若干恐ろしい目に遭いましたけれども、某神様から、
はい、
あの、おもてなしを受けまして、
ありましたね。
体の知れない飲み物をいただくという。
そうですね。果敢にこう、準備とかしないからね、
ね、
ここに来て、チャレンジみたいな。
そうですね。いきなりの突然の無茶ぶりでしたからね。
ね、はい、その辺がやっぱりこう、毎日毎日いろんな経験を積んでらっしゃる皆様、
ね。そうですね。やっぱりあの、そこかなと。
あ、
あの、大体想像すればわかるじゃないですか。これとこれを混ぜたらどんな味になるのかとか。
うん、
まあ、こうしたらどうなるのかみたいな予想ができるところをあえて果敢に挑んでいく。
そうだね。
そういう、でも、ね、子供心というか。
忘れてないもんね。冒
険精神はね、
うん。
私たちも忘れちゃいけないなって。
そうですね。
子供たちから学んでるなって思います。
明らかにお母さんかお姉さん目線だよね。
あれおかしいな。
ねえ、まあ、そういうのがやっぱり大人組な感じなんですかね。
うん、ということで、
うん、
今回のこのお答えに関して、
うん、
その境目、
うん
うん、むしろ私たちの方が学んでます。
そう、いつまでも子供でいなくちゃいけないのかな。
まあ、境目は冒険心で、うん、ただ、いくら大人組の私たちでさえも、
うん、
やっぱり常に勉強というか、
そうですね。
子供たちから、子供たちじゃない。
お母さん
子供組のみんなからも学んでるよと、
はい、
いうことですかね。
ね。
はい。こんな感じでよろしいでしょうか。
いいと思います。
子供さん、またぜひお便りくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではでは、次は投票のコーナーです。
ボイスター投票！はい、皆さんこんにちは、たつみんです。意味もなく語尾を伸ばしてみました。ボイスター投票のコーナーでございます。今回もお題はですね、あなたの欲しいボイスターグッズはということで募集をいたしております。今のところですね、投票入ってるパーセントも含めて、項目をご案内いたします。1番、缶バッジ。現在地 22%、続いて2番 T シャツ 25%。 お、缶バッジよりも T シャツの方がただいま優勢でございます。その次3番シール 18%、 これもそこそこの獲得票でございますけども、そしてそのシール 18% に届く勢い、ニカ博士の実験セット 18%、 同じく 18%。皆さん危険度がお分かりでないと思われる。どういうものが届くのか。まあまあまあ、でも逆にね、並んでみて、うわーって驚くのも一興かと思います。はい。その次、愛 3%。あ、誰か1票入れてますね、愛。続きまして、スマイル 7%。意外と多いですね、スマイル。0円ってところが効いてるのかもしれませんね。はい、スマイル。たくさん用意してお待ちしております。そして最後、何かしらの色紙 3%。 こちらも1票入っておりますね。なんだろうね、何かしらの色紙ってね。なんかターバン諭吉とかだったら嫌だよね。はい、というわけで、どしどし、あなたの欲しいボイスターグッズの投票お待ちいたしております。
というわけで、それでですね、私ただいま少し告知をいたしたいことがあって、ちょっとお時間をいただきたいなと思います。7月の20日月曜日、祝日、海の日でございますが、こちらでですね、スペースカインズライブ16、ウルトラのファイトというのが、ライブが、エゴダのライブハウスバーディーでありまして、16時開演なんですけれども、こちらに、親方の登録を兼ね、コーラスとして出場することが決まっております。はい。ただいま、夢でウルトラマンが襲ってくるほどウルトラマンに追っかけられております。もうね、コーラスってね、わからないの。全部メロディーに引っ張られちゃうの。テンパってます。そんなテンパったタツミンが当日どういう風に成長しているのか、もしくは成長してるのかっていうところを見に、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい。というわけで、次回はじゃない、次は、ニカ博士の実験室です。ニカ、よろしく。
ニカ博士の実験室。ということで、さあ、久しぶりにやってまいりました、この実験室。今日はですね、シャボン玉をね、して遊びたいと思うんですね。で、このシャボン玉が、あるね、液体を混ぜると、割れにくくなるんですよ。で、どれぐらい割れにくくなるかっていうと、バウンドするの。うん、シャボン玉が、バウンドするような、ものを作りたいと思って持ってきました。はい、今日の道具、くず餅の入っていた、プラスチックの入れ物。そして、シャボン玉。あとは、謎の液体。この三つだけで、さっくりと実験ができます。まずですね、このくず餅の入ってた、プラスチックの容器にシャボン玉を入れます。適量、そうですね、使い切れる分入れてください。はい。で、続いて、はい、こちら。透明な、よくわからない謎の液体。トローンとしてるんですけど、こちらをですね、このシャボン玉に2、3滴入れるだけ。これを入れまして、で、くるくる混ぜます。はい。こうやって混ぜた後に、シャボン玉。これを出すとですね、多分割れないはずなんです。いきます。あれ？シャボン玉が割れて、シャボン玉ができませんね。もう一回やってみましょう。はい、皆さん、拍手が出ております、ただいま。はい、グルーミーくん、今日の助手はぬいぐるみなんですが、このグルーミーくんの頭でシャボン玉がただいま絶賛バウンド中です。もう一回やってみますね。ほっ、はい、行くよ。あ、割れた。なんで、もう、いやいや、あれなの、グルーミーの頭がね、締めるとちょっとね、バウンドしにくくなるんでね、今撮ってるんで、ちょっと待ってくださいね。あ、よし、はい、いくよ。ほ、あ、もうね、グルーミーの頭は濡れすぎて使えませんね。そこでもう一つ持ってきました。はい、もう一つは、これなん、バッグ、布質のバッグ持ってきたんで、これなら多分弾むんじゃないかな。あれ、もう、シャボン玉ができません。なんでだろう。ほっ。跳ねたー。4、5、6。はい。今のは6バウンド。グルーミー乾かしたらもう少しバウンドすると思うんで、また改めてやってみたいと思います。あー、ということで、あれですよね。実験道具の、この謎の液体。これが何か言わないとできないですよね。これは、ヒアルロン酸です。はい。で、なんでかというと、シャボン玉がこう空気中にできた時に、気化してどんどん膜が薄くなっていくのね。水分がどんどん蒸発して気化しちゃうんだけど、ここにヒアルロン酸を入れると保湿成分が加わって、シャボン玉の膜が保湿されて気化しなくて薄くならないんですよ。それで、
シャボン玉が割れにくくなるっていうので、このヒアルロン酸が役に立つのです。ちなみになんかね、いろんなヒアルロン酸があるんですが、肌ラボのヒアルロン酸が一番おすすめです。はい、以上、ニカの実験室のコーナーでした。バウンドしてる姿が見れなかった人は、どうぞ、想像力でどうか補ってほしいと思います。次は、ヤイヤイのコーナーです。
ヤイヤイの、クマイブーム。ということで、新しいコーナーがまた始まりました。すいません。いや、前回のパロパラは、まあ、ネタがないとできないっていう、致命的なものがありまして、まあ、それは3、4ヶ月に1回くらいかな。うん。まあ、期待せずお待ちください。ということで、まあ、新しいコーナー自分で考えてみました。こちらのコーナーはですね、私、まあ、リラックマ好きで、まあ、知られていると思うんですけど、あ、知らない人もいらっしゃいます？あ、いないか。いない。うん、そうだよ。私、すっごいリラックマ好きなんですけど、そのリラックマの絵本があって、それを、まあ、前回持ってるんですね。で、そのリラックマの絵本っていうのは何が書かれているかと言いますと、リラックマからのほっこりメッセージっていうのが書かれているんですね。で、その、まあ、リラックマからいただいたメッセージもテーマにして、まあ、喋ってみようかなーって思ってます。はい。ということで、今日一冊絵本持ってきたんですけれども、こちら、リラックマ生活、ダラダラ毎日のすすめという、まあこれ、リラックマの絵本の第1弾ですね。こちらの絵本、実は使い方があるんです。どう使うかと言いますと、これはですね、まず目をつぶって、好きなページを開くと、そこに書いてある、まあメッセージが、今日のリラックマからあなたへのメッセージっていうことになりますね。ということで、目をつぶって開いてみたいと思います。いきまーす。じゃん。はー！なるほど。このね、メッセージを言ってしまうと、これからこの絵本を読みたいって思う人たちに対してネタバレになってしまうので、メッセージは一切言いません。ということで、私がどんなメッセージをリラックマからいただいたのか、皆さん当ててみてください。はい。まあ、想像して、こんなメッセージいただいたんじゃないかなって、うん、もし、なんか思いついたらメールでもください。はい。ということで、私、そうですか。まあ、確かに、誰かに見られてる気がする。いろんな人から。うん。見られてるというか、見守られてるというか。うん。まあね、うちにリラックマグッズすっごいいっぱいあるんですよ。まあ、すっごいいっぱいあるって言っても、本当に私を超えるリラックマ好きの人にはかなわないんですけど、今ここにいるボイメイツのみんなよりは、いっぱい持ってると思います。そうなんです。で、本当にいろんなものに囲まれて自分は生活してるので、まあ、その子たちからいつも見守られ、日々楽しく生活しているという、まあ、普段の私の日常生活であります。でもね、どこで誰が見てるかわからないですよね。以前、ちょっとお仕事の現場で、クライアントさんから、新橋にいませんでしたって、まあ、突然言われた時に本当にびっくりしたんですけど、本当にどこで誰が見てるかわかりませんので、普段ゾロだって、普段ボロ雑巾みたいな私なんですけど、あ、これはいかんなと思いました。普段からちゃんと、きちんと、菅谷弥生という人間を作り上げていかないといけないなと、本当に思いました。ね、うちの中ではボロ雑巾でいいんですけど、うん、ね、うちには、いつも遊んでくれる子たちがたくさんいるので、その子たちと、まあ、いじめながら。違う。私がいじめられてるんだ。うん。
そうそう、私がね本当にその子たちにいじめられてるんです。うん。でもねそれがね日々楽しい私の活動の、まあ、原動力であります。ということで自分が陰ですごく努力していることも実は誰かが見ている、それを評価してくれる人っていうのも絶対いると思うので、まあね誰が見てても恥ずかしくない、何言ってんだかわかんないまあそんな感じでね自分磨きをしていこうと、どういうまとめなんだこれまあそんな感じでリラックマからメッセージをまあ自分なりに喋ってみました。いかがでしたか、なんだかわかりますか。まあわかった人はねメールいただいて、もし正解したら私が描いたリラックマの絵を差し上げます。どうかな楽しみにしててください。嘘です。それでは以上やいやいのコーナーでした。続きまして、ちーちゃんの川柳のコーナーです。
ボイスター川柳のコーナー、今回はですね千尋がお送りします。よろしくお願いします。さて今回のお題はですねハムスターまたは泉ということで、泉さんにまつわる川柳をお送りしていきたいと思います。さあまず最初の川柳ですね、こちらニカさんからいただきました。
泉はバスポリレットでもネズミ、
いやー可愛らしいですねでもネズミですね。はい、このちょっとね、可愛らしい感じに続いてもう一つニカ様からの、川柳です。
イズミンやあーイジミンやハムスター
ね、なんかもうすごい落差がある感じですけども、とても深い感じのね愛情が伝わってきますね。はい、素晴らしい作品でした。さあ続きましてはですね、ペンネーム銀座のブタコさんからいただきました。
いい加減認めてくださいハムスター。
いややっぱねそうですよね、なんかこれ心の底からの叫びのような感じがしますね。はい、まあ本人が認めてないということでね、そろそろ認めろというね熱いメッセージでした。さあそしてもう一ついただいてます。
イズミンはいつもあわあわ慌ててる
ね、慌ててますね。はい。これね、そばで見てたらすごいよくわかるんですけど、めちゃめちゃ慌ててね、こう、おろおろしてとっても楽しいですね、見ててね。ずーっと見てたい感じですね。はい。では続きまして、たつみんさんからいただきました。
イジミンは、つつけば弾ける、宝銭花。
ね。なんか宝銭花って、こう、実がね、熟すと、中の種がバーンって弾けるらしいんですけど、まあ、そんな感じでね、つつけば弾けるというね。まあ、よく、うわーとか叫んでますけども、まあ、あれは本当に、やっぱ、そばにいてこそですね、めちゃめちゃ楽しいと思います。さあ、そしてもう一つ、たつみんさんからいただいてます。
ハムスター、滑って転んで大騒ぎ。
かっこ、一人で。というのがついてますね。まあそうなんですね、本当に。もう誰も関係なく一人で大騒ぎをしているとね。はい。まあ、ボイスターメンバーみんな目撃してますので、こういうシーンを何度も。はい。とても目に浮かんできやすいシチュエーションだったかなと思います。さあ続きまして、ペンネームエバーグリーンさんからいただきました。
鳴き声が聞こえたらほら、ハムスター。
ね、鳴き声時々。聞こえてくるんですね皆さんもこのボイスターの稽古場にもしも来ることがあったらぜひ耳を澄ませていただきたいんですが、そんな日は来るかな、来ないかな、来ないね。はい、じゃあ続いていきます。同じくエバーグリーンさんからです。
静かだね、うろちょろハムスケお出かけ中。
字余り、かわいいですね。ハムスケとね勝手にこう愛称で呼んでますけども、はい、今日はねうろちょろしてるハムスケさんがお出かけしてるというねちょっと寂しい感じのねエバーグリーンさんのお気持ちがよくわかりますね、この川柳。そしてもう一つありますよ。
探してます、ハムスター小屋泉はね、
ハートマークがついてますね最後に。はい、ハムスター小屋見つかるといいですね。なんかですね、下の方にメッセージ書いてあります。ハムスターと書いて、泉と読む。レッドハム、泉って。なんかすごい、びっくりマークがいっぱい並んでますね。これ、エバーグリーンさんの、ね、なんかエールですかね。はい。あったかいメッセージいただきました。 さあ、そして続きましては、ペンネーム、イモホレワンワンさんからいただきました。お、メッセージついてます。ボイメイツの皆さん、こんにちは。こんにちは。最近のジメジメとした気候嫌ですね。お肌ベタベタです。そんな嫌な季節をボイメイツの皆さんの元気パワーで吹っ飛ばしてくださいね。今回のテーマは、泉さんですか。動き回る泉さんを想像して読んでみました。ということで、イモホレワンワンさんの川柳行ってみたいと思います。
くるくると回って踏まれる泉さん。
踏まれちゃうんだ、みたいなね。なんか、びっくりです。まあ、下の方にこう、泉さん、てんてんてん、激かわって書いてあるんですけど、かわいがってるの意味がちょっと違うかな、みたいな。まあ、そんな気がしつつ、しつつ、しつつ。はい。そしてですね、いよいよラストになってまいりました。ペンネーム、ブラッククロスさんからいただきました。
待ってるよ、噛まずに流暢、泉トーク。
字余り。というわけで、流暢な泉さんのトークが聞ける日を、皆さんどうぞお楽しみに。さあ、ここまで毎回お送りしてきました。このボイスター川柳のコーナーなんですけども、今回で残念ながら終了となってしまいます。またね、次回からは新しい企画をお送りしますので、どうぞ期待に胸を膨らませて、いやもしくは寂しさに枕を濡らせてお待ちください。以上、ボイスター川柳のコーナーでした。それではスタジオにお返しします。エリリーさん、タッキーさん。
ちいろさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、なかなか斬新なスタジオにお返しされてしまいましたね。ねえ、なんかちょっとこうメイン MC ない
や
ー雰囲気をちょっと味わってしまいました。
ねえ、
嬉しかったですね。
ねえ、
いやいや、今回も結構目白押しで
本当に、
うん、うん、いやいやいや、びっくりしましたね。
ねえ、
本当に
晴れてたよね。
うまく話してるもんですね。
本当に
まさかヒアルロン酸で、
ねえ、ある種もう身近なものですからね。
うんうんうん、うん、あれをね、お肌に与えることで、なるほど保湿効果が本当にあったなってそれもね、合わせて
ね、しかもあんなにうまくやってたのに、実はここのスタジオでやったのが初めてっていう。
すごいよね。
ねえ、
さすがに、
さすがです。
次にも期待したいと思います。はい、八重様も
ね、
相変わらずド S な感じで。
間違いないです。
すごかったですね。
目撃しました。
いや、すごかったですね。
本当に。ヤイ様が相変わらずでも S って分かってないのが、
終わった後自分が S だって自覚してないところがすごいですよね。
ね、
どれだけ S な発言を1分間に1回以上やっていたのか、
ね、
自身で気づかれていないところがまたすごいなと。
さすがヤイ様です。
そうですね。ヤイ様のこれからのまたド S っぷりにも
期待したいと思います。
思いつつ、はい、次回も楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
ということで、今回のコーナーは私、エリリンと
タッキーがお送りしました。
それでは、
次の人に、タッチ！